ックストリーム一的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
予報によると10月過ぎてもまだ暑そうな昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
いや、最近ですね、ドラッグストアに行ってちょっと思ったんですけど、
うん、
目薬が多すぎるなと思ったんですよ。
お、そうですか？
こんなにあったら選べるわけないだろうと。
おう。でもたくさんあるってことは、なんとか用、なんとか用っていろいろ分かれてる。
これが、なんだろう。もうやって、1列かける3段とかになってたらさ。
おう。
で、コンタクトをはめた状態でいけるのは、とかさ。見ながら、でも、みたいな、こう、アレルギーもあって、いや、目の霞なのか、みたいな、なんかこう、そんなに細分化する必要あんのかと。目の、なんだろうな、なんかもう全部入れたらどうっていう、その別に、あれ、とかさ。ちょっと、で、こっちは目が疲れていっているのにさ、こんな細かいやつ読めない、一個一個読まないといけないわけでしょ。で、コンタクトいけるかどうかって結構ちっちゃく書いてあんな、みたいなさ。いやー、あれはね。
そうだね。疲れ目で小さい文字が読めないのに、そんなパッケージのちっちゃい文字が読めるかっていう問題は昔からよく言われますよね。
でかくしたらどうかなと思って、あれ。一個一個あのさ、なんだろう、DVD のさ、ケースみたいな、ブルーレイディスクぐらいのさ、なんかこう、パッケージみたいな、中身ちっちゃいんだけど、みたいなさ。
ハリボテをね。
箱でかいやつ。
うん、っていうかあれですよ。A4 ぐらいの紙をいっぱい展示してもらって、紙持ってくとレジで交換してくれる形にした方がいいね。
そう。
しかも A4 は文字は24ポイントぐらいで。
もうね、そうだね。
老眼対応っていう。
本当は見やすいやつでやってくださいよと。
うん、そうですよ。もう UD フォントでお願いしますよ。
そう。
うん、
いや、なんかさ、一応ポップとかもあるわけですよ。やっぱりドラッグストアだから、なんか、疲れ目にとかさ、書いてあったりもするんだけどさ、うん、同じようなことも書いて、どこにもあったりするわけですよね。だからもう、疲れ目と言ったらこれなのかさ、もう、同じポップいろんなとこにあったら意味ないじゃんとかさ、なんかもう、思ったり、そんなにさ、
うん、
なんていうのかな、一種類で本当に効くやつおすすめで一個置いといてよっていう気がするんだよね、ああいうのって。
あれでもドラッグストアに売ってる薬あるあるですよね。
そう。いや、本当に。
例えばさ、肌のかゆみに効くとか虫刺されとかさ。
あるある、いっぱいある。
あれもさ、その成分よく見ると大体同じなんですよ。
同じ。
うん。で、結局、薬剤師さんっていうかレジの人が勧めてくれるのは CM やってない安いやつですよね。
そうそうそう。なんかあるんだよね。プライベートブランドで、この有名なブランドと同じ分量、同じ比率ですみたいなのが、ポップがあったりするわけね、安い。これだけでよくねえかっていうさ。
そうそう。そうだから目薬も多分、棚に並んでんのは、ロートとかさ。
うん。
そう、なんだ、サンテ V みたいな名前がよく知られてるやつが並んでるけど、レジで聞くと、違う全然知らないやつをおすすめされたりする。
もうあれはさ、ジャケ買いじゃん、ほぼ。
あ、そうだね。
もう最後、ジャケ買い。
CM 見て、もう、あ、これが欲しいって思ってる人はそれを買えばいいわけですよね。
あ、そうだけどさ、そうじゃない人にとってはさ、なんかこれ、ね、派手だし目についたからこれなのかさ、なんかこう、そういう世界でしょ、あれ。
目薬、キンキラに輝きすぎですよね。
いや、まあ、そうでもしないと埋もれるなと思った、確かに。あの棚では。だって、目が悪くてきてんだからさ、もう、ピンクでさ、ピカピカしてたらさ、もしかしたら、目に留まるけどさ。
そうだね。遠くからでも見やすい、コントラスト高めの、デザインになってるよね。
あとはもうやっぱ奇抜にね、大きさ変えてくるけど、多分それは多分ドラッグストアからこう、嫌われて並べてもらえなくなるからダメなんだろうけど。うん、
そう、棚の大きさに合わないからね。
でもそれでいくと風邪薬も同じじゃん。もはやさ、そうですね、喉中心はこっちですとかさ、いやでもなーみたいな。なんていうの、もうその症状分けとかされても全部だしなとかさ、強いて言えばみたいな、ね、なんかそういう世界でしょ。
プラスアルファはね、どっか中心にこう強めに攻めてほしいっていうところがあればね。
それができれば、なんだろう、内科医としてなんかやっていける気もするっていうかさ、なんか、さ、自分の症状を冷静にこうね、あれして消化して、ああ、だったらこの薬かな、今は、みたいのってさ、もはやね。
まあ、大体入ってるもんはほぼほぼ同じだよ。痛み止めと、
だよね。
あと、殺菌ぐらいのもんですよね。
だから、まあ、各ジャンル1個にしてほしいな。うん、
ああ。てかあれですよね。人体の問題は大体炎症を抑えて雑菌の繁殖を止めると収まることが多いじゃないですか。
うん。
ほぼほぼそれですよね。私最近気づいたんですよ。
うん。
喉に塗るスプレーあるでしょ？
ある。
あれの中身はほぼほぼうがい薬ですよね。
まあそうなんだ。だって、同じところに同じ症状だからね、あれは。
そうなんですよ。
ちょっと、濃度っていうか粘度を高めただけだよね。
多分そういう工夫はあるんだと思いますけど、
まあ、
多分、うがい薬を薄めて同じ容器に詰め直しても同じ効果が大体期待できそうだなとは思いますよ。
そう。多分そうだと思う。うん、
あと多分それ鼻に入れても効くね。
まあ、まあね。そう、うん、消毒っていう意味では、おそらく一緒ですし。
ですよね。
なんかね、いや、だからそう考えたらドラッグストアって多分5分の1ぐらいの面積できんだろうなと思って。大体巨大だけど、なんか、鼻あれ、ちょっとずつはなんかもう厳選。二種類ぐらいにすべて置いてったらさ、
うん、
なんか、本当にあの、なんていうんですか、駅中の細かいとこでもいけるんじゃないかみたいな。
ああ、そうだから、なるべく普通の平均的な内容で、一つの症状につき一つの薬っていうふうにまとめていけば、それでもいけると思いますよ。
多くは出ないと。だから、それが、そういうのがどうしてもね、指名買いの方用に、こう、でっかいと店はあってもいいけどさ。
ああ、そうそう。だからその、例えばさ、頭痛なんかわかりやすいけど、
あるか。
バファリン効かない人とかいるわけですよ。
成分が違うんだよね、あれね。
そう。私はバファリンあんま効かない方なんですけど。なので、まあ、最低でも、まあ、バファリンとリングルアイビーの2種類置いてくれればいいよ。
なるほどね。成分的なね。
アセトアミノフェンとイブプロフェンだったかな？なんかそういう違いがあるんだよね。
ああ、なんかイブプロフェンがあるからイブとかなのね。
あ、多分そうですよ、
ね。ああ、まあじゃあ、ちょっとそういう成分については、まあ、厳選しましたと。どっち派かによるけど、うん、もう一個ずつ置きますと。
あ、はいはい。
なんか、そういう、いや、セレクトショップですよね。
ああ、ね。まあ、ドラッグストア自体が本当はセレクトショップであるべきなんですけどね。
本当そうなんだよね。だってさ、教えてほしいわけだからさ。
そうそう。だから、実際のところさ、棚をスルーして直にレジ行った方がいいんですよね。
あ。こういう症状でこういうのなんですけどと。
そうそう。
でもね、私昔行った時にね、その風邪薬じゃーっていうとね、うん、合わせてね、よくわからない変な高い漢方ドリンクをおすすめしてくるおばさんがいてね。面倒なんだよ。こっちはこう、症状を抑えてるだけで、回復化しないんですみたいな。まあ、そう、みんな、そうだよね。そんなあなたにみたいなさ。
いやいや、もう、それは店が悪いよ。そういう方針の店なんでしょ？
いや、わかんないけど、薬剤師なんでしょうけど、
その人。そういうさ、あの、なんだろ？ガス会社とか電気会社の営業みたいなさ。あの、
待ってましたとばかりね。
ガス警報器の点検ですっていう名目で訪れて、ついでに今電気とまとめると安いんですよみたいなことを言う。
あ、はいはいはい、あるね。
営業方針なわけでしょ？
それに近いよ。
そのお店が悪いですよ。
だからまあ、でもそうなるとでもほら、確かにそういうのもあるから、まあ自分で選ぼうかなとか思っちゃうとね、
うん、
余計めんどくさいわけですよ。
めんどくさいね。
まあまあまあまあね、ちゃんと、こう、おすすめ。自分の中で一個作っときゃいいんでしょうけど、目薬はさすがに決まりきってないんで、まだ。
ああ。自分の定番がまだ決まってない。
まだないんで、そう、うん。いや、あんなに値段違ったらさ、同じあれで。別に安いのでいいよねって思っちゃうけど、やっぱ指定外の人はそうじゃないんだろうからね。
そうだね。
まあ、いいです、いいです。ちょっとこう、慣れてくれば。
うん、
でもあれって変な話さ、使い分けない、使い比べないと分かんないよね。あ、こっちの方がいいとかってさ。
ああ、そうだね。確かに2種類以上は持ってないわ。
だからまあ、確かにさっきのそのバファリン効かないんだったらさ、なんか効かないからって言って他を試すけどさ、うん、この目薬効かねえな、みたいなって言ったら、なんかあんまないっていうか。
まあまあ、刺せば大体効くよね。
そうなんだよね。ってさ。まあ、それはだからメーカーがもう分かっているがゆえに、ああいうことになってるでしょ、多分。箱なり、宣伝なりになっちゃうわけね。
そうだね。
洗剤も一緒ですけど。
確かそうだ。その、汚れが落ちる、より白くなる、匂いが取れる、みたいなもんですよね。
全部同じこと書いてあるからね、各社。で、点数とかないから、これのこれとこれのこれの無臭効果は一体どっちが上かなんて分かんないわけでさ。あれは困るよね。買う方も困るし、売る方も困ってんだろうなと思うけど。
でも目薬はでも、タイプ分けしやすい方だと思うよ。
あ、清涼感とか、ね、
そうそうそう。あの、清涼感、目が疲れている、まあ炎症を起こして赤くなってる、あと霞目。
まあ。
わかんないよ。それ全部一つの原因によっていろいろ起こることですっていうことになってるかもしれないじゃん。眼科としてはさ。
多分ね。
根本的には全部一緒ですよっていう。
うん。だし、それ一緒に来ることあるからなみたいなさ。
ね。そうだね。疲れによる霞目ですみたいな。
でもなんか目も痒くなってきたなとかね、あるかもしれないからさ。ああそう、ね。じゃあ3つ買ってくださいみたいになる。
ならないよね、大体そんな。
でしょ、だからちょっとね、ちょっとね、ドラッグストアデカすぎる論を私は唱えてるんですよ。
多分だ、あれは自己満足ですよね。ユンケルも似たようなもんじゃないですか。
あー、一番置いときゃいいもんね、だって。
でも一番は一番高いですよ。確か3000円超えるよね。
だけど、それを買い求める、まあそういう iPhone みたいなことね。プロと、なんか SE みたいな。ああそういうこと。
高級ラインナップ、
ね。プロまではいらないんだよなと。でもさ、その、ユンケルとかに関して言うと、
うん。
3000、元気になりすぎても困るって人はいないだろうからね。
ああ、元気なら元気なほどいい。
3000だけ置いといても。いや、やっぱり1500円は効かなかったなが一番だってね。ああ。そ、損というかさ。
そう、
ね。納得いかないです。
あんまり栄養ドリンク、エナジードリンクもよくここでは話題にするけど、私は飲まないんですよ。
まあ、あれは砂糖とカフェイン。
そうそうそうそう。どっちもまあ、年食うと控えたいなっていう方のものじゃないですか。
まあ、わかりますよ。確かに。ゼナなのか。
うん。
なんだっけ、ユンケルなのかとか、やっぱ、置いて、並べないと、と店としても、
うん。
なんとなく、罰が悪いんでしょうけど、
ああ、うん、まあね、そう、自分で選んだものだから納得しやすいっていうのはあるよね。
そういうもんなんだよ。多分、処方薬ってさ、もう医者が言っているからそれですけど、うん、なんか自分で選ぶ以上、やっぱり、ちょっと若干プランセボもあるよね。
ああ、そう、ね。
聞くと思って手に取ったやつだから聞くっていうさ。
で、その手に取った時点でもう聞いてるよね。
うん。そう。あの、いろんな売り文句を信じたんだからね。
そうだね。
これだろうっていうさ、うん。そう。
まあ、それが、まあ、医者に言わせるんだったらそんなことしないで病院来いって話だろうけどね。
まあ、そう。
うん。目がしょぼしょぼしてるとしたら、なんか、なんとかしょって名前がつきそうじゃないですか。
だけど、そのためにっていう、だから、は、面倒だもんね。だってね、名医者に行くのもさ、うん、結構さ。
そうだね。
まあでも、あの、わかりましたよ。とりあえずじゃないや。あの、なんだ。とりあえず、あの、成分が一緒で安いやつを買うべきだってことがわかりましたよ。
ああ。というか、目薬はもう決まったんですか？うん。
とりあえず一番安いやつにしましたよ。だって、あの、その、カテゴリーの中で、ドライアイの中で一番安いやつにしてみましたけど。
ああ。ドライアイはさ、なんか、単純になんていうのかな、潤いが足せればいいだけな、
そうそうそう、まあ、
部類で、多分一番差がないよね。
まあ、わかんない。だから、トローリ度とかがあるんだと思うんですけど。ああ。
それは多分グリセリンの濃度だけなんじゃないかな。
うん、いや、書いてあるよ、でも。トローリとこう、とどまるみたいなさ。
そうね。よりしっとりしてる方がいい。
まあでも別に高いもんじゃないからさ。なんか、まあ、もうちょっとじゃあ次こっち買おうかなとかって、できるだろうから、一種類ずつ買ってってもいいかな。
多分安いのっていう風の探していくと、ローと子供ソフトとかになると思うよ。
昔からあるやつ。
あの、プール帰りにやるやつですよね。
知ってる。あった。案外あれでいいかなっていう気は確かにする。いい
多分あの、アンパンマンとかのキャラが書いてあると思うけど。
ある。なんかポーチ付きなんだよね、うん、大体あれ買う、ね。
便利じゃないですか、大人用にはないのに。
あのポーチに、この、エアポッツとか入れるのいいな
ああ、意外にね。うん。
サイズがちょうどいい。
ちょうどいい。あの、しかもちゃんとボタンで止まるしね。
はい、そう。
あ、てか思い出したよ、目薬のさ、その、形。
ああ。
そのガラスの瓶で上がキャップになってるじゃないですか、大人用のやつ。
なってますね。
子供用のやつはさ、四角で角っちょだけ蓋になってる。
あ、そういうのもあるね。なんか、昔っていうか、そういうの今でもあるよね。確かに。
あるよね。あの、真四角の瓶なんだけど、右上三角形が蓋になってるみたいな。
あるある。
あっちの方が持ちやすいし、かさばんなくてよくない？
うん、まあ、言われてみればだけど、気になったことは。まあ、でも、確かに、綺麗なね。確かに、あの、突起のない状態でしまえるよね。
そうだよね。あれはなんか、容量が違うのか。
でも、あれだって最初出した時には、カッコつけでそうしたんじゃないの、うん、みんながああいうさ、いわゆる瓶型だったからさ。
なるほど。
ちょっと差別化をってことで。
そうか。後から出てきたやつで、うん、あの、一個一個パキッと割れるやつあるじゃないですか。
あるある、防腐剤がないから、あの、
そうそう。
使い切りですみたいなね。
あ、うん、最終的には大人はあれになるかな。
多分あれがいいんだろうなぁと、うすうす思ってますけど。
そうだね。一日一個あれをパキッとやればいいんじゃないかな。
うん。うん。そうだね。そうするようにします。
あと大人は冷蔵庫入れるしね。
あれは癖だね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操.comのメールフォームからもお寄せいただけます。 些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月27日、KBC ニュース。飲酒運転で男を逮捕。
うん。
警察によると、7月27日の午前1時半頃に、北九州市で、軽バンが一方通行を逆走し、車を降りて文句を言っていると110番通報がありました。近くにある飲食店の男性2人が、軽貨物車を運転していた男と揉めて、駆けつけた警察官に、酒の匂いがします。多分飲酒運転していますと告げたということです。
うん、
軽貨物車を運転していた男を調べたところ、吐いた息から基準値の3倍を超えるアルコールが検出され、警察は男55歳を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました、
うん。
男は間違いありませんと容疑を認めている一方で、ビールを100リットルぐらい飲んだと話しているということです。
なんで最後の方だけ自慢話みたいになってるんですか？
これはね、はいはい、わかりましたよっていう感じじゃないですか。
100リッター。
うん。あ、まあ、すげえ飲んだよ。100リットルっていう。
ああ、うん。ガロンの方がいいかもしれないぐらいだね。
ああ、そうだね。日本人には全く馴染みのない。うん、パイントとガロンにはダメですよね。
ケグで数えますかみたいな。
ケグでね。
ね、うん、
3.8 リッターぐらいでしたっけ、ガロンは。
4リッター弱だね。確かに。
弱。
そうそうそう。うん。
ヤードポンド法とともに滅びてほしいんですけど。
じゃあ、あれだね。まあ、じゃあ、それに応じだね。反則っていうか、禁にしてほしいよね。罪の重さはね。
そう、多分、道交法上、飲んで運転したっていう事実だけで罪が決まってて、濃度が関係ないはずですよね。
だったら100だっていう感じだもんね。
そうそうそう。警察に悔し紛れにそういうこと言ってるだけで、こいつが100リットルって言おうが、おちょこ一杯だって言おうが、罪の重さは多分変わんないですよね。
ってことね。
なこれ先で、うん、例えば、したたかに飲酒した結果、ひどい事故を起こしてるっていうことだと、また変わってくるけど。
ああ、そうか、そうか、そうか。
多分、100リットルだろうが、奈良漬け1個だろうが変わんないんですよね。
なるほどね。うん、
だから、まあ、武勇伝的な。
そう。だったら多くよ、と。まあ、言いましたね、なかなかね。うん。
誰かもいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月27日、時事通信。中国、映える動物サービスが物議。中国のホテルや飲食店による動物を利用したサービスが物議を醸しています。重慶市の高級ホテルは、レッサーパンダを従業員が客室に運んで寝ている人を起こすよう仕向けるモーニングコールサービスを提供。その様子が SNS に投稿され、可愛いなどと注目を集めました。中国南部などに生息するレッサーパンダは、国際自然保護連合が絶滅危惧種に指定しています。SNS では、保護動物を金儲けに使うべきではない、噛まれたら危ないなどの批判の声が上がりました。当局は6月、このホテルに中止命令を出し、調査を行いました。また、山西省では7月、ライオンの子供を抱いてアフタヌーンティーを楽しめるサービスを謳っていた飲食店が当局の調査対象になりました。1000元、約2万円を超えるセットメニューの一部として、動物と触れ合えるチケットを販売していたということです。いずれの場合も当局は動物との至近距離での接触を安全上の観点などから問題視しています。ただ事前の承認を得た商業施設が希少動物を飼育すること自体は合法で、山西省の飲食店は科学普及のための展示という名目で許可を得ていたと言い、 SNS 映えで集客を狙う施設はあの手この手で法律の穴をくぐり抜けようとしているのが実情だということです。
なるほどね。
映えね。
まあ、いやー、こういう、まあね、本当に目立ったもん勝ち世界になってきてるんで、
そう、
ね、何でもいいんですよと。客寄せパンダなんですよと。
まさにその通りですよね。まあ、レッサーの方ですけどね。
レッサーだけど、カッコレッサーっていうね。
そうですね。うん、
いや
レッスンの比較級ですけどね。
そうだね。パンダ以下なのかなっていうね。うん
まあ多分中国の飲食もホテルも過当競争なんでしょうね。
だまさにそうね、さっきの話じゃないけど、もうクオリティに差はなかったら目立つしかないっていうところが、うん、本当に出てきていますね、これね。
まああとは立地とか、
うん、
風景とか。 まあ同じような土地にあったら同じようなサービスにならざるを得ない。
そうだよね。まだ、
うん。
まあ、要はでも動物園のその触れ合いコーナーとは、まあ、なんていうかな。それは一応やっぱり動物のスペシャリストが扱っているから、まあいろいろ考えてるけど、
うん、
おう、これいいじゃねえかっていう感じだからダメ、危ないよとか言ってるわけでしょ、やっぱね。
ああ、そうだね。
基本的にはね。う
ん、レッサーパンダも、ライオンの赤ちゃんも、まあ爪でやられると結構な怪我になりますよね。うん、そして多分、本物の飼育員は一人もいない。
いや、動物園のさ、多分、触れ合いコーナーに出てこないやつはダメなんだよ、触れ合っちゃったことだよね。
そうだね。そう、だから、ヤギ、ハムスター、モルモット、ウサギ
ぐらいなんですよ、多分。
ぐらいかな。
飼育員目線で OK なやつはね。まあ、それにしても、起こされるのはちょっとね。
ああ、だからそれがやってほしいっていう人には受けるんだろうけど、やってほしいと思う人は自分の倫理観を一度疑ってほしいっていう感じかな。
まあ、自分のね、インスタが盛り上がればいいんですっていうのがもうすごいよね。見えちゃってるからね。
まあ、中国国内なんでインスタ使えない可能性が高いですけど。
ああ、上一本とかかもしれないですけどね。
そうだね、
うんうん。
中国版インスタグラムって言われるやつですよね。
よくね。
その投稿は必ず当局が見てるからね。うん、
そうだね。ちょっと当局の基準もまた曖昧だから逆に怖いよね。そうね。
そうだね。
目立ってはいけないっていう感じもあるよね。
管理するんだったらちゃんと許可する動物のリストを出せと。
ああ、そっか。
うん、
まあ安全基準みたいなところもあるし、まああるっていうか大体それが理由なのか。そうだよね。うん、なんかあんまり、まあ動物愛護はあるのかもしれないけど、
はい、
ね、それで行くと、ちょっといろんな動物も入ってくるから、まあ危ないよってことなんだろうけど、はい、じゃあ、なんですかね。かといってもヤギだって結構危ないよね。頭突きとかね。ありますから。
頭突きに至るまでの助走距離が取れればね。
ああ。うんあとは、まあ、ペンギンはいいんだけど、臭いしね。
ペンギンはね、肉食の鳥は大体相当臭いからね。
そうだね。やっぱり、そう考えると、いろいろ考えた結果、やっぱり草食の、ちっちゃいやつとなるんですよ。
そうだね。そうならざるを得ないんですよね。
てか、別にウサギでよかったんじゃないのかって気もしなくもないからね、その。
そう、だから、より珍しい方へ、珍しい方へっていう。
あ、いや、私はてっきりまたね、色を塗ったっていうやつかと思ったんですよ。
ああ、塗ってるやつもいる可能性はあるけどね。
レッサーパンダをパンダ色にするみたいなさ。ちっちゃいパンダみたいな。
ああ。レッサーにしてあるっていう、
ね。そうだね。うん。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月28日、RSK 産業放送。瀬戸内海を漂流、奇跡的に発見されて救助。海上保安部によると、7月28日の午前0時過ぎに、倉敷港大橋の中央付近で、27歳の男性が飲酒をしながら散歩をしていたところ、橋の中央付近でスマートフォンを落とし、とっさに拾おうとしたところ、誤って海に転落したということです。男性は転落後浮いていたということで、約4時間後の午前4時過ぎに通りかかった船の船長が、海上で助けてと声を上げる男性を発見。乗組員10人が協力して男性を救助したということです。男性は命に別状はなく病院に緊急搬送されました。男性が浮いていた海域は深いところで水深が5、6メートルあるということで、海上保安部の聞き取りに対し男性は、転落した後泳ごうとしたが無理だったので浮くことにした。しばらく浮いていたら船が見つけてくれたと話しているということです。
おー、これ正しい行動らしいね。
めちゃめちゃ正しいんですけど。
うん。
まあやってることは褒められたことじゃないよね。
うん、まあ、あと、やっぱり酔っ払ってるからもう浮くしかないっていうかね。
ああ、まともに泳ぎはしないよね。
力も抜けてよく浮くんでしょうね、まだね。うん。駅で寝ちゃった感じがあるもんね。んね
ああ、そうか。でも寝ちゃうと沈むんだよね、確か。
そっか。じゃあ、うまい具合に、寝るとその無意識と意識の間にいたのかな。
そうですね。4時間。
いや、4時間って、4時間も浮けるんだね。
ねえ。いくら瀬戸内海とはいえさ、4時間真っ暗な海の上で平静に浮いてられますかって話ですよ。
もうまだ飲んでたんじゃないの？思ってた。おっと、ポケットにまだもう一貫あったなって。
ああ。そうか。飲み続けていれば死なない可能性も上がるわな。
うん、
あのタイタニック号沈んだ時に酒飲みまくって冷感冷たく感じるのがバグってるおっさんが助かってるんですよ。う
ん、それもあり得るねこれね。
そういうこともあり得たかもしれないね、
うん。
確かにでも最近水難事故多いんでこういう時は何もしないで浮くんですよっていうようなね、うん、報道とかもあったりするしね。
この人もじゃあ全国回った方がいいよね。
あ、私はこうやって助かりましたっていう。
うん、そうそう
そう。そうか。でも確かに海上保安部とかの公演で呼ばれがちな人だよね。うん、
まあ、最初のところだけカットしてもらえればね。
そうだね。まあ、それも含めて反省ってことでね。
ああ、そうかそうか。今、酔っ払ってたっていうことあるんで、そこはちょっと良くないけどと。
現代人、スマホをとっさに守りがちじゃないですか。
そうだね。そこも問題だね。
スマホに過度に依存してるからさ。
うん、そうだよね。まずそこだよね。
うん。
取捨選択が、優先度付けがあんまできなくなっちゃってんだよ、多分ね。
そうですよ。この間、中国のラフティングでスマホ落とすと、う
ん、あったね、あった、ね。
拾い代を請求されるみたいな商売があったじゃないですか。
ないよ、これね。
あれも大事にするからその商売が成り立つわけでね。
そうだね。だからもっとこう、まあ、データも全部ね、今クラウドなんですとか言ってさ、
あ、
まあ、あんなものに価値はないんですぐらいまで逆に進めばいいんだろうけどね。
ああ、そうだね。むしろ高級な iPhone とかを出すなって話だね。
めっちゃ安くてもいいかもしれないというよ。もう保存はしないでここにみたいな世界に来れば。
本体めっちゃ安い代わりにクラウド料金が高いみたいなね。
そう。まあ、この使い捨てみたいなもんですよ、みたいな、この期待は。
こんなのに比べれば命の方がよっぽど大事だからねっていうね。
そう。落としても安心みたいな。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月28日、HTB 北海道ニュース。いつもは、ニュースのタイトルは適当に省いてるんですけど、
はい、
これそのまま読みますね。
はい。
熊スプレー浴び、水切れで遭難、蜂に刺され、富良の西岳で救助要請、蜂に刺されず、警察、装備万全に。7月28日午後0時過ぎ、北海道富良野西岳で登山をしていた38歳の男性から蜂に刺された、歩けないほど重傷ではないが水がなく歩き回るのが危険という110番通報がありました。
うん、
警察によると男性は午前9時半頃から山を登っていたところ、途中で蜂に出くわし慌ててクマスプレーを噴射したところ自らもスプレーを浴びてしまいました。その後飲み水も尽きたことから警察に救助を要請したということです。
うん、
男性は同系のヘリコプターにより午後2時頃に無事救助されましたが、実際には蜂に刺されておらず体調に問題もありませんでした。
ん、
男性は薄手の長袖とジャージのズボン姿で緑茶2リットルのほかパンや蛍光食などを持参していたということです。
うん、
警察は登山をする際はしっかり装備を準備して事前に綿密な計画を立てることが重要だと呼びかけているということです。
よくわからなかったんですけど蜂は出たのは事実。
蜂は出たんですよ。刺されてはいないんです。
あ、クマスプレーのおかげでね。
あ、そうなのかな。クマスプレーが効いたかどうかわかんないけど、うん、本人は刺されたと思い込んじゃったんでしょうね。
そんなことありますね。
まあ、相当焦ったんでしょ
う。
で、そこでクマスプレーを、まあ多分その、スプレーだからさ、とっさにかけたらいいんじゃないかと思っちゃうよね。
ああ。
で、バーってやったら、自分にかかっちゃった。
ああ。
そんな状態だともうパニックだから刺されたに違いないと。
あ、そうか、なんかもう痛いしと。なんかいろいろね。
クマスプレーの唐辛子成分かもしんないけどね。
そりゃそうだよと。ピリピリするでしょうよと。
ね。
ああ。
で、そんなんで、パニックになって、飲み水も尽きたと。
辛い、辛い、辛いって飲んじゃった。唐辛子の効果により。
そう、ね。
口に入っちゃったみたいなさ。
2リットルの緑茶のペットボトルを持っていたにもかかわらず、飲み切ってしまったと。
この人ちょっと、あたふたしすぎてわけわかんなくなってる。
でもさ、実際その山で全く想像していないことが目の前で突然起きたら、こういうことにもなるってことですよね。
まあ、結構想定内じゃない？その山の中では。
まあ山ではね。
うん、熊だって想定してたんだから。
そうだね。まあでも一番でかいのを想像してたから、まさか蜂が先に来るとは、みたいな。
逆は嫌じゃん。なんか蜂を想定してたら熊だったら、これはパニックだと思うんですよね。
そうだね。うん、でも熊スプレーは熊以下全部に効くわけじゃないからね。
あれでしょ？オールマイティ一番強いの持っとけってやるだよ、ね。RPG 的な考え方。一番強い武器を持っていきましたって。
そうそう。現実はね、そういうパラメータじゃないからさ。攻撃力が255だからっていうことでは効かないんですよ、蜂には。
そりゃ蜂、標的がちっちゃいもんね。
あ、そう、実際にはね、素早さとかいろいろいる。っていう話じゃなくって、まだ個別の成分の問題だからね。
だから、この人に必要なのは、すべてのリスクに応じたスプレーだよね。
ああ。
蜂も持っとくべきだったしと。
全部ね。
うん。
もう、クマスズとかいらないぐらいガランガランスプレーをぶら下げてね。うん、もうダニだの、ノミだの、アブだのにも全部ね。
すべて、一個一個。
全部。
いやー、ちょっと、なんだろうね。クマは出るかもしれないけど、蜂が出、まあ蜂は出ると思うんだよね。だって、山ったしね。
山に蜂はいない方がおかしいよね。
まあ、ただ、そんな目の前にこう巣があって、なんか壊しちゃってとか確かそういうレベルなんだと思うんですけど。
ああ、はいはい。
まあ、それだったらしょうがないかな。なんか、一匹見たからとかじゃないと思うんだよね、さすがにね。
そう。でも、蜂さ、突然目の前にバンって飛んできたら、まあ結構パニックになる自信はあるね。
まあでかかったりしたらね、確かにね。
そうだね。
だけど、クマスプレーは出さないな、その一匹だったら。
そう、だから、まあ、この人の持っていた唯一の攻撃手段だったんでしょうね。まあ、
攻撃するのは良くないしねっていうさ。
あ、そう。真っ先には逃げるべきなんだね。
ゆっくりとのが、そんな刺してこないんじゃないかって気はするけど、まあまあ、それね、その場所、その場その場で違うけど、なんかあんのかな？そういう時にどうするかみたいな。
ああ、蜂は多分、姿勢を低くしてゆっくり下がるみたいなことが正解だとは思うけど、でもそんな、なんつうの？いきなり目の前に蜂が現れた時に冷静な判断ができるかどうかっていうのは普段の訓練次第じゃないですか。
避難訓練みたいな蜂訓練をやらないといけない。
あ、そうだね。
例えばね。
うん、山登るんだったら蜂に会った時はこう、熊に会った時はこうっていう訓練をしてから。
そう。あとはもうあれだね。やっぱ RPG 的にさ、松明を持っていくだよね。はい、
ああ。確かに全部に効きそうなやつ。
おそらくオールマイティっていう。
ああ。火と煙でね。
何ですかこの人は洞窟、祠とか行くんですかみたいなスタイルで、ね。
ああ。
うん。
必要なのは松槍だね。
そう。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月30日、読売新聞。パパ活少女、金を取り返される。愛媛県警組織犯罪対策課に所属する40歳代の男性警部補が、出会い系アプリを通じてパパ活目的であった少女に現金を渡し、後日、警察官だと明かした上で、おとり捜査だった、などと嘘の説明をして金を取り返していたことが捜査関係者への取材で分かりました。県警監査官室が処分を検討しています。捜査関係者によると、警部補は5月、県内のホテルで少女と会い、少女は現金を受け取った直後、隙を見て一人で部屋の料金を精算して退出しました。警部補は少女がホテルに来た際に利用したタクシーの会社に捜査だと偽って少女の電話番号を紹介して入手。
うん、
繰り返し電話をかけて応答した少女に対し、警察だ、パパ活の件で話があると伝えて自宅の住所を聞き取った上で近くのコンビニに呼び出しました。少女と対面後、パパ活のおとり捜査だったと説明、渡した現金からホテル代を差し引いた金額を返させたということです。
なんか、時折正義感が、正義感が混じるっていうね。
なんだかね。なんだろう、悔し紛れなのかな？
まあ、その捜査能力は他で活かしてもらいたいよね。足で稼ぐんじゃねえよっていうね。
そうね。実行力があって困るんだけどね、こんなことに。
まあ今のところでも、あれだよね。おとり捜査にはなってるんですよ。何もしてないしと、とりあえずね。
そうだね。
うん。
本人はするつもりバンバンだったと思うんだけど。
ね、それはわかんないからね、外からは。おー、おとり捜査ですけど、と。
ああ、そうね。このおとり捜査っていう文句一つで切り抜けようとしてますけどね。
わざと隙を見せてね。逃走までさせていますと。
うん、ああ。
尻尾を掴むためにと。
ああ。うん、まあこれ、省きましたけど、この少女の母親によると、少女はコンビニの前で警部補から警察手帳を示されて、ホテルで会った際には外に捜査員がいた。渡した金は捜査費なので返すようになどと言われていた。ということで、母親が警察に問い合わせて、実際にはこんな捜査はしていないっていう回答もされてるんですよね。
ほど。
うん。
ただあれですよね。なんかその、怖い、捨て身というか、まあ、少女は少女で、まあ、補導はされちゃうもんね、多分ね。
そうだ
よ
ね。
まあ、警察に言う時点。だからまあまあ、でも、どっちの方がね、あれかって言えば、それはちゃんと言った方がいいでしょうからね。
そうです。犯罪にランク付けもないけども、この場合一番悪いのは警部補なことは間違いはない。
なのでね、そうね。うん、 日本だとあんまおとり捜査って確かにないからね。
そう、だから署内でおとり捜査をするべきですよね。
ああ、なるほど。
こういうことやってる奴がいるんだから。
それはいいね。
ね、うん、こういうやつを炙り出した方がいいですよ。
ちょっと最近の警察官のね、ちょっとあれは多いんでね、うん、不祥事がね。
そうそう。だから新卒とかで入ってくる比較的若い女性警察官とかの協力を得てね。
もう最初から匿名を受けてんだ。
そうそうそう。
匿名でか。
コードネーム藤子ちゃんですよね。
わかりやすいなっていうね。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月31日、読売新聞。所沢市職員、マイナンバー不正利用。
うん。
公務員の立場を悪用して、親族の個人番号、マイナンバーを不正に入手していた事件で、埼玉県警は31日、虚偽の申請書で、親族の戸籍謄本を他の自治体から取り寄せただとして、埼玉県所沢市の職員の男31歳を、虚偽誘引公文書作成、同行使などの容疑で再逮捕しました。捜査関係者によると、男は2023年2月、親族の80歳代男性の戸籍謄本を職務で使うとする虚偽の書類を作成し、県外の市役所に郵送するなどした疑いです。公文書を作成する役職で市長印を押していました。男は戸籍謄本に記載された個人情報を市役所の住民基本台帳ネットワークシステム、住基ネットに入力し、親族のマイナンバーを把握。親族の扶養状況を確認し、延べ40人以上を自分や妻の扶養家族として所沢市に申請していたということです。市によると所得税の控除などで約215万円を不正に得ていました。男はマイナンバー法違反容疑で10日に逮捕されていたということです。
大家族。
めっちゃ扶養してますって、
ね。それはさすがに無理でしょう。
40人ですよ。
一クラスを率いてる感じだもんね。
う
ん、
もうちょっとしたね、扶養施設ですよね。うん。なんかひまわり園みたいな名前がつきそうな感じの。
ねえ、なんか、うん、すごいあれ、園長先生だもんね、だって、ね。いや、これはやりすぎでしょ。
実際にはリモート扶養だからね。うん、全くお金は出してないはずですから。
陰ながら応援してる形の扶養だから。うん、役に立ってないやつ。
本人の知らないところでね。うん、
いやー、これやれるんだね。
これはね、うん、その、マイナンバーを操作するっていうか、住基ネットを操作するような立場にあると、これができてしまうと。
その立場の人だからは気づくんだろうけどね。うん、
でもなんだろうね。まあ確かにさ、この人何人扶養してるから怪しいみたいなチェック期間がないからね。
あ、ないでしょ
う。うん。実際はおそらく税務関係から足がついてるとは思うよ。
さすがに扶養しすぎだろうと。ね、扶養控除が多すぎるみたいなね。
200万超えてるからね。
そりゃそうか、気になっちゃうよね。
ねえ、一般家庭ではありえない額だなっていう。ビル・ゲイツレベルじゃん。
たくさん扶養してるんで。まあまあ、でも、わかんないよね。
うん。
あの、ロックスター的なね、格好があってと。
あ、
もうたくさん子供がいますと。
ね、
ミック・ジャガー並みだなっていうところかもしれないからさ。
書類上はね。
書類上ミック・ジャガ
ー。誰かいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月1日、レコードチャイナ。中国国際鉄道のサイレント車両。
うん、
静かな車内環境を求める乗客向けに設けられている中国高速鉄道のサイレント車両をめぐって好奇心で乗ってみたという人の投稿が中国の SNS 上で反響を呼んでいます、
うん、
投稿した人によるとそれまではサイレント車両はハイテクによるもので特殊な素材で音を吸収する仕組みと思っていたそうですしかし実際に乗ってみると人の手で静けさが作り出されていることが分かったと言い投稿した人は簡単に言えば誰かが喋ると乗務員がやってきてその人を静かにさせるんだと説明していますこれに対し中国のネットユーザーからコメントが相次ぎ一回乗ったことがあるけど本当に快適だったとか夫が一回乗ってから知ってたら選ばなかったのにと言っていたひそひそ話でさえ注意されるなどといった声が寄せられているということです。
なるほどね。
静かにしてください。
まあ、いや、普通そう思ったけど、私も。要は、なんていう、分類の問題じゃん。なんか、ここは、なんだ、携帯 OK な場所、ダメな場所とかさ。
う
ん、
そうだね。
多分、 これ、昔中国の人にちょっと聞いたんですけど、うん、日本の電車って図書館のように静かだって聞いたんですよね。
あ、そうだね。
もともとが、うん、サイレント車両なんだよ、多分日本は全部。喋ってる人って基本いないじゃんっていうさ。
まあ、一人で乗ってる人が大半の時間帯はまずいないね。
うん。で、うん、なんか誰かと乗ったとてさ、
うん、
まあ、いや、みんなが喋り続けてる環境ってあんまないと思う。今、一言二言とかあったとしてもさ、なんとなく静かだ。あんまちょっと喋んないっていうのはあるけど、やっぱり、それがない通常のトーンというか、音量で喋り続ける文化圏においては、喋らないが多分すごい、もうこれ取り沙汰されるぐらいのサービスなんだ、多分ね。うん、
ああ。まあ、都心でもさ、その、週末の夜とか相当それでもうるさいけど。
まあ、それ、そういう環境だな。
あと、は
い、
まあ、登下校の時間帯とかはね。
あ、女子高生、男子高生、みたいなね。
そうそうそう。まあ、なんていうか、人がいっぱい集まるところでは、無意識にあまり騒がないようにする肌感覚は日本人にはあるね。
そこは、ね、ちょっと違うとこなんだろうね、多分ね。
そう、だからその喋っていい場所とそうじゃない場所の区別がなんとなくあるじゃないですか。
うん、
例えばデパート行ったら喋ってもいいけど、図書館行ったら喋んない。
そうだね。
そういうのが日本人以外にはあんま分かんないんですよ。
多分電車内でさ、電話しちゃいけないってのは日本だけなんじゃないの？
日本だけだと思いますよ。だっておかしいもん、そんなの。喋るためのもんじゃん。
だから、そうなるとダーってみんなが喋っ、例えば今の時代だったらさ、全然携帯喋ったりとか、うん、それこそみんな、なんだ、ビデオ通話とかしてるじゃん、海外って。うん、でそんな車両が普通だったらさ、確かにサイレント車両だよね、そこは。
そうだね。だから、その、ここの車両は静かにする車両ですってことにしておくっていうのは悪いアイデアじゃないよね。
うん、いいと思ったけどね、その積み分けがね、うん、あった方がさ。
うん、そうだね。その静かな方がいい人もいるし、冷房が弱い方がいい人もいるみたいなさ。
そうそうそう。
弱冷房車みたいなもんだと思えばいい。
そう。だあれじゃん、本当にちょっと勘違いした人は、その、ノイズが少ないと思ったわけでしょ、その、
あ、そうだね、
電車の。
ガタンゴトンが少なかったりとか、その、車内の音も吸音されるみたいな。
それは無理でしょ、喋ってる奴がいたらね。
うん。まあでも響かないだけでもいいけどね。
あ、そういう意味でね、その、車内にこだまするような感じじゃないと、ね。
ないと。でも、乗務員がいて、逐一注意しに来るってのもすごいね。
しないと喋り続けんだから、それは正しいんじゃないですかね。
まあ、知らずに乗った人とかに注意するんだろうね。
ああ、ここはサイレント車両ですよと。
そう。
そうっすか。あ、わかった。てか、女性専用車両に間違って乗ったみたいな雰囲気なんだ。そういう意味では。ああ、わかった。いや、お金払って買ってたらさ、いや、あなた知ってて乗ったでしょうだけど、そうじゃないね。ああ、ね、そういうことか。
サイレント車両だから特別料金ってことはないだろうからね。
さすがにね。
うん。
サイレントうるさい、サイレントうるさいとかにしてほしいよ、そしたらね。すぐ隣行けるようにさ。
ああ、そうだね。あの、一両ごとにサイレント車両を挟み込む形にすれば、ちょっとここうっさすぎるなと思ったら隣に移ればいいんだもんね。
そう、ちょっとあなたもダメです、隣行ってくださいって言われるっていうね。
それもできるからね。
そうそうそう。
ちょっと欲しいかな。うん。そう、日本の電車はやっぱ特殊なのはさ、その、電車好きで乗ってない人が結構多いわけじゃないですか。
そんな人は逆にレアですけどっていうね。
ね。だから、まあ、乗るんだったら静かにリラックスしたいとかさ。
そうね、移動手段だからね。
うるさい声で煩わしい気分にさせられたくないっていう人が多いからですよね、日本は。
だってあのさ、ラッシュで全員が喋ってたらもう地獄だもんね、だって、ね。電話とかされてたらさ、もう、さすがに近いよってなるもんね。
そう。
確かにね。
多かれ少なかれそれの経験があるとみんな黙るようになるんですよね。
まあ、でもこれ分かったんですよ。その、
はい。
日本みたいに逆に静かだとかけづらいから、だって全員がその会話に集中してくるからね。
そうだね。みんなは聞き耳を立ててると思うもんね。
そうそうそう。だからやっぱりそういうのって何を標準とするかによってだんだんこうルール化されていくんだなと思うよね。
そうね。
ルールにしなかったとしても多分ね。なるでしょうけど。
まあ、同調圧力ですよね。ま
あ、だから逆にこれ逆を言ったってことだよね。みんなが喋ってるのが普通だから、あえてと。
そうだ。
じゃあ日本に必要なのはうるさい車両なの。ガン、もうめっちゃうるさいっていうさ。
ああ。なんなら車内でサックス吹いてるやつがいるぐらいのね。
もうここは何でもありですから。
絶対ガラガラだわ。8月3日、STB ニュース北海道。タクシー無人乗車の男を逮捕。
うん。
北海道函館二次警察署は8月3日、男30歳を詐欺の疑いで逮捕しました。 男は8月2日の午前1時40分頃に、料金を支払う意思も能力もないにもかかわらず、JR 岩見沢駅付近から約300キロ離れた JR 函館駅付近まで約5時間にわたってタクシーに乗車し、タクシー料金や高速料金など約13万円の利益を得た疑いが持たれています。警察によると男は函館駅周辺に到着後、お金を取ってくるという趣旨の話をしてタクシーを下車して逃走。タクシー運転手の男性が乗せていた客が逃げて戻ってこないと函館市内の交番に被害の申告をして事件が発覚しました。
うん。
事件翌日の3日午前中に函館市内の交番に自首しに行きました。無賃乗車をしましたと訪れてきたため逮捕に至りました。
うん。
男の逮捕時の所持金は数円でした。
うん。
調べに対して男は函館で海鮮が食べたかったと容疑を認めていて、警察が当時の状況などを調べているということです。
食べた後なのかな、その数円っていうのは。
うん。間違いないでしょうね。食べきっちゃってもう残りがないんですね。
すごい動機ですね。
ねえ。だから多分、電車に乗ったりすると所持金が減るじゃないですか。
うん。
無賃乗車の仕組みが分かんなかったらね。
そうだね。
うん。
だって最初に買う時点で減っちゃうしね。
そう。だからもうそこをできるだけ減らして、もう全部回線に振り向けたいと。そんなのタクシーしかないっていうことですよね。
でもさ、5時間乗ってったらさすがに、ちょっとね。
何かしらね、その途中、そのホテルだってさ、長い間泊まるときは途中途中でお金取られるじゃないですか。
やっぱり、1時間おきにとかね。
ねえ、ちょっとここで途中生産みたいな仕組みがあった方がいいよね。
くともその降りて金を取ってくるわさ。
ねえ。ちょっと甘いよ、ね、
それは無理でしょ、うん。
タクシーのうんちゃんがちょっといい人すぎたね。
まあ、いや、なんか5時間のうちに情が移ったというか。
あ、なるほど。
だって二人旅ですもんね、5時間ね。
そうだね。
うん。意気投合してる可能性も。
だいぶお互いのことが知れちゃうもんね。うん。今、Google マップで、岩見沢駅から函館駅までって検索すると、車だと、340キロですね。
岩見沢駅って何ですか？どこにあるんですか？北海道？
札幌の右上、ちょっと右上あたりにありますね。
あ、札幌でよかったんじゃないの？十分食べれると思うんだよ、札幌では。
いや、函館だと。より海に近い方だっていうね。
まあ、わかるけどさ、と。
うん。あ、だって、あれですよ、北海道の人が言ってましたよ。函館で育った人なんですけど、札幌で食べた魚はうまくなかったと。
そういうことか。
うん。その、多分、100点と99点ぐらいの違いなんだと思うんですよ。
まあ、そこは争ってきてるね。
その差が函館にはあるんだと思いますよ。
それが、無賃乗車をするまでのもの、価値だってことね、1点は。
そうだね。
うん。札幌ならもうちょっと安く済んだんですけど。
そうか。多分、札幌はさ、もっといろいろ、こう、ジンギスカンとか、
いろんなもんあるからね。
そのバリエーションを楽しめる方向に振ってるっていう面もありそうな気がする。
函館はもう海鮮一本だろうと。
そうですよ。どこ行っても海鮮だろうと。
そっか。
うん。
いやー、5時間、本当になんだろうな、どんな会話したんだろうな、って思う。函館行くんですかみたいなさ。
海鮮が楽しみだなーって話はしてない方がいいね。うん。
いや、あれじゃないの？なんか、いや、行き別れた兄弟がいてね、函館に、みたいな。そういうのだっちゃいないよ、運転手さんも。
5時間の運転はね。
300キロも。
うん。そうだ。この人のためだったらちょっと頑張ってやろうかと。
だってこの運転手さんはさ、うん、まあ、警察通報して、やられちまったなと思ってまた5時間帰ったわけでしょ。
そああ、そうだね。
その5時間は辛いよね。
まあ、その個人なのか、どっかの会社なのか分かんないけど、うん、燃料代とかで完全に持ち出しになっちゃってるからね。
そうだよね。その10時間だもんね、1日にね、走ってるのは。
この人が仮に有罪になって収監されたとしても、金は返ってこないですよ。
1日10時間走るの大、600キロって走れるの大変でしょ、1日に。すごい労働ですよね。
タクシーの、勤務時間ってちょっと特殊ですよ、確かね。1日16時間ぐらい働いて翌日休みみたいな。
ああ、そういう意味ではその許容範囲なのかもしれないけど。
かもしれないけどね。タクシーもさ、乗り逃げ保険とか作った方がいいよね。
あるんじゃないの？
あると思う。
業界について詳しくないですけど。
タクシーの運転手がちょっとずつ出し合って。
そうね。あ、そういうね、保険に入ってるってことね。
そうそうそう。なんかあったら、これみんなで、 こう、痛みを分かち合おうぜっていう。
でもそれをさ、また悪用するやつがさ、
うん。あ、保険金詐欺が。
そう、そう、友人が乗って逃げたことにするっていう、ね。一緒に函館行こうぜっつってな。
あれこびいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、AFPBB。韓国、市民プールの水、総入れ替え。
お
お。韓国の室内プールで7月25日の午前9時40分頃、人糞のような異物が浮かんでいるとの通報があり、現場に駆けつけた職員が網で取り除く事態がありました。
うん、
市は施設を閉鎖し、プールの水をろ過消毒しました。
うん、
このプールでは15日にも同様の事件が発生していて、700トンの水をすべて入れ替えていました。費用はすべて市の予算で賄われたということです。市の担当者は前回と同様、監視カメラを確認しているが、利用者が多いため加害者の特定は困難、故意かどうかは警察の判断に委ねるとしているということです。
あー、まあ
困ったね。
いやー、まあ、いや、しょう、これはね。
ねえ。その、どうしようもない事態ってのは起こりうるからさ、仕方ないとも言えるんだけどね。
もう、わかんないけどさ、その、通常その塩素やら何やらとかでさ、
うん、
ろ過とかでさ、
うん、
こう、入れ替えなくても済むぐらいのこの、逆にレベルの水質管理できないんだとするとさ、これ、うん、目に見えない系をやってるやつもいっぱいいるんだから、やばいよね。
まあだから心理的な方の方が大きいんでしょうね。
そういうことか。形が見えてるから、さすがに市としてもこれはと、いい、うん、なんかいい、なんか抜きましたって言わないと、
そう。
来なくなっちゃう。
実際は、本当は抜いてない可能性は、まあほぼないと思うけど、
あ、まあ、そういうね。
もう抜いて入れ替えましたって言うほかないじゃないですか。
これ、なんだろう。通報されちゃってるからでしょ、そう、なんか。
あ、そうだね。
浮いてるっていう風に、その、いや、なんていうの、その、プール側が気づいただけだったらさ、ね、うん、そんな大騒ぎしないかもしれないけど、誰かが言っちゃって、それこそ SNS とかに上がっちゃったりするわけじゃん。
最悪のパターン
ですよね。そりゃあ、ね。で、あと、うん、私たちはそのさ、映像がないからわかんないけど、うん、ものすごいボリュームかもしれないもん、
ね。ああ、そうだね。
の、わかるぐらいって、すごいね。
そう、だから、夏休みに、はっちゃけて、バーベキューで食いすぎた日の翌日ぐらい出てたらね。うん。
お前の日バーベキューしたやつ洗え、みたいなことかもしれない、
ね。なっちゃうかもしれないけど、
うん、
そのぐらいの分量になってるとね。
いや、確かに、そう、その分量になると濃いじゃないかってなるか。
ああ、そう。
事故って。
でも、どっちかっていうと、個体感ある方がまだマシですよね。
救える、救えないってこと？
そう。網で救えないものだともう全部どっかやるしかない。
なんかないの、そのさ、スーパーろ過モードにしてさ、うん、ものすごい勢いでこう水をさ、ろ過する、まあ。だったら抜いた方がいいなのかもしれないけど。
ああ。まあ処理能力の限界はあるよね。その10分、20分で全部ろ過しきれるわけじゃないだろうから。
だってあの量抜くのも大変だし、入れるのも大変だし、お金もかかるでしょ。
そうですよ。よく、今年の夏もありましたからね。取り上げてないですけど、小学校の水入れっぱなしで何百万円みたいな。
あったよね。だこれは、どうすればいいかっていうと、
うん。
あれじゃない、なんかもうちょっとさ、
はい。
ミント系の、なんか、バスクリーンを入れるっていう。気にならなくするないっていう、
ああ。
ことなんじゃないかな。
まあ、やるとしたら、その、アマゾンの黒い水みたいな色にするしかないんだろうね。
そう、ね。
あとは、もう、前日から、絶食。うん。泳ぐのに絶食っていうすごい危ないパターンですけど。
いやー、これ、ちょっとねー。
さもなければ、もう、防水性のおむつしかないですよ。室内プールで気軽に泳げるっていうのに、もう、深海を探索するダイバーのような格好でね。
そうか。
泳ぐしかなくなるんじゃないですか？
そうだね。
ゆるゆるの海パンを禁止するだけでもまだマシかもよ。
あ、その中に、ここ収まるように。
もうパンツだけはもうビッチビチにしてくださいと。
なるほどね、
うん。うん。もう隙間がない形にしてもらう。
それしかないかも。
かつ伸縮性の高い水着でね。うん。
そうだね。水着規定が厳しいんだね、ここは、ね。
厳しくするしかないですよね。
それがいい。
それを受け入れるか、市民の税金で賄うかのどっちかですから。
まあね。AI 監視ロボを放つ。
ちょっとお腹の様子がおかしいなってやつをね。
危なそうだなっていうアラートを上げてくる。
まあ多分いろいろやるよりも、1000をするのが一番早いだろうね。
全員ね。
全員に。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
8月6日、福岡県、午後2時頃。通行中の女性が、見知らぬ男から、腹巻き巻いてる？どんな腹巻きが好き？などと声をかけられる事案があった、ということです。どうなんだろう、この番組初じゃないかな、腹巻きフェチ。
その声かけでさ、うん、当たる？その巻いてる人に。
はぁ、あ、8月だしね。
そう、室内とかのその冷え防止とかさ。
あ、なるほどね。はいはい。
だけど、外に出る場合は。
そうか。
無理じゃない、こんだけ暑いんだもん。
8月、そのオフィスで働いてて冷房効きすぎてるから予防的に腹巻きをしている女性はいないかなと。
まあ、いるとは思うけど、そうね、外で聞いたところで。
どうでしょうね。腹巻きだとさ、やっぱ外しにくいからしっぱなしで出るんじゃないですか？
あ、もう面倒だと。
うん。
あ、それを狙ってんだ。オフィス街にうろちょろしてるんだ、これ。
あ、そうかもしんないよね。
うん。すごいフェチだな、これ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月7日、東京、午前8時45分頃、路上で小学生への投石類似行為が発生しました。50代ぐらいの男が、道路の向かい側から児童に向かって生きたセミを投げてきた、ということです。
よかれと思ってかもしれないのか、よくわからないね。
そうね。セミ爆弾ですよね。
案外飛ばないんだね、投げて。
あ、飛びませんよ。ポトって行くと思うけど、人によっては結構トラウマ級ですよ、これは。
途中で羽ばたかないのね。
羽ばたけないでしょ。そんな、だって気流が乱れてるじゃないですか、投げられたら。
鳩とかはね、上に放って飛べる。そのまま落ちない気がするけど、そうではない。
上昇力がね。
はあ、
何の目的があるのかはわからないっていう。
わかんないからね。
ねえ。石がないからセミっていうことはないだろうしね。
だから怒って投げてきてるのか、いたずらなのかっていうのが。
セミでも食らえっていうことですか？
いや、わかんないけどさ。うん。まあ、石は危ないけどさ。セミならいいと思ったんじゃない
か。軽いから？
軽いから。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、中国のサイレント車両ってのが、
あ、
ありましたね。
おのおのの努力によってサイレント。
まあまあ、それが一番確実だしね。なんですけど、まあまあ、だから、中国ではそれを入れると、特別なんで、まあ日本は。まあ、そういう意味ではな、日本ってあれだよね、あの、
はい、
結構画期的なんですよね、その冷房、弱冷房を作ったりとかで多分。他の国に比べると。
多分、その、より涼しくする方がサービスだっていうような価値観がありそうですもんね。
普通はそうだよね、要は。うん、お金払ったらもっとキンキンに冷えてますみたいな。
うんうんうん、
なんかあったもんだから、タイの、なんだっけな、エアコンバス、高いのはエアコンが入ってて、
あ
そうじゃないと窓で開けますみたいな。だからまあまあね、そういう意味では、弱、あえて弱って、切ったのは、確かに、まあ画期的なんでしょうけど、うん、だとすると、あの、はい、強、中、弱が欲しいよねっていう、ね。
ああ、段階を踏んでね。
中も欲しいよねっていう人もいるだろうし。
そこそこ欲しいよねっていうのはあるけどね。
そうするとあれだよね、その、あの、バーって歩いた後は強に乗って、だんだん中、弱と移動していけばいいと思います。
先頭車両が一番寒いみたいなね。
そう。降りる頃には、後ろから出ていくみたいな
さ。ああ。
各車両を二度ずつさ、あの、温度差つけてますみたいな。これいいんじゃない結構。
まあ、設定はめんどくさいけど、うん、若干省エネにはなりそうな気がするね。
でしょその、うん、ね、あえて全部きつくする必要ないんだからさ。
そうですね。ただまあ、その、不可抗力的に熱くならざるを得ない時間帯とかやっぱ厳しいですよね。
そうか、そうか。
やっぱ満員電車はそんな高くできないでしょ。
いや、満員電車はもう今日の上でぐらいでもいいと思う。あれ、やっぱり、あそこは大丈夫でしょ、今日にしても。
ねえ、やっぱ一息れが一番暑いからさ、うん、よく言うじゃないですか、その涼しい夜だったのに花火大会でギュギュになったら熱中症みたいなさ。
ああ、そうだね。そういう意味では、あそこはキンキンで、そっかそっか。うん、まあ、時間によるね、そして確かに誰も乗ってない時間とかに、 ね、冷やしちゃうと、それはもう寒いだろうし。
寒いし、もったいないよね。だから、時間帯によって乗ってる人の重さとかで、比重が変わってくるっていうかさ。
それこそ AI でやってもらいたいね。
あ、そうだね。うん。
うん、自動でさ。
家庭のエアコンには、霧紙に愛みたいなやつがついてるじゃないですか。
あらあれだ、上から取ってさ、ね、その、体温とかをさ。
ね、
サーモグラフィーって。ああ、なんか、あとは AI でこう、乗ってきた人が、なんか、太った人が多いなーって言うと、エアコンガーって効かせるとか、
ね。そうね。間違って弱冷房車に乗ってきたやつをレーザーで撃つとかしてほしいですよね。うん、
平均気温上げるじゃねえっていうね。ああ、うん、
そう、自動合成音声とかでね。
そう。言ってほしいなとか。うん、あと、何ですかね、さっきやったのは、静かにする車両でしたけど、そのサイレント車両、はい。なんかさ、確かに、もうちょっとやってもいいなと思ったのがさ、うん、マスキング音楽を流すとかさ。
お、
ね、ちょっとこう。
トイレの音姫みたいな？
みたいなとか、あとはその、まあ、なんていうの、喫茶店じゃないけど、うん、ガヤガヤが聞こえなくなるような、ちょっと音楽なのか、あとはホワイトノイズなのかわかんないけどさ、せせらぎなのかもしんないけどさ、
ね、
そっちに行ってもよかったかもね、そのシーンじゃないけど、まあ、はいはい、気にならないみたいなさ、
まあ、
そこまでやればサイレント車両な気がするよね。
その新幹線とかそういうさ、特別な切符が必要なやつじゃない電車はもともとガタンゴトンで結構うるさいじゃないですか。
ああ、そうかそうか、サイレンなんだよね。
むしろそういう特別な車両の方がそういうサービスは必要なのかもしれないね。
そうか。
うん。あとはあれですよね。その目的地によって音が違うとか。
ああ、なるほど。
なんか、例えば福岡行くときだったらお祭りの音が聞こえるとか。
それで通勤してる人はもうノイローゼになると思うね。
やっぱだから通勤電車には使わない方がいいんだろうね。
ああ、ディズニー行きとかそういうのはディズニーっぽいとかあるからね。そういうのに近いのか。
これから気分を盛り上げていこうとかさ。
なんか、これ、それって結構さ、応用が効くなと思うんですよ。特にさ、うん、今、これ結構、ちゃんと言えばよかったんですけど、日本のそういう電車とかもさ、結構私ここでもういろいろ言ってるじゃないですか、その。
特に臭いってね。
そう、人の体臭についてさ、
うん。
いろいろ言ってるじゃないですか。だから、いい匂い車両にしてほしいよね。なんか何かを、ま、すごい脱臭機を回すのかもしれないし、なんか、プラズマなんとかなのかもしれないし、まあまあ、最悪ね、ちょっとこれは好みが分かれちゃうけど、匂いをちょっと出すとかさ、ファブリーズ共同開発って
。だからドア開けた時に強制的にファブリーズがミストされればいいわけですね。
ミストされる。
うん。
とか。
うん。いいですよ。その分ちょっと車両の料金お高めですけど。
うん。いや、音だけじゃないじゃん。やっぱりその、ね、うん、不快か、快適かって匂いもあると思って。
ありますよ。
うん。結構やりようあるよね。そしたらね。
うん。自分がいい匂いだと思ってても他人からすると嫌な匂いってこともあるしね。
それは難しい。だから、まあ、これもだから先頭車両からラベンダーなんとかみたいな匂いの好みによって、まあ最後は無効空間ですよね。
ああ、そうだ、そんなね、コンビニのガムの陳列棚みたいなことになると思うけど、
ミントがいいなみたいな。
俺、心出口が一番階段に近いからいいんだけどなっていうところが、ブラックブラックみたいなさ。
そう。ちょっと匂いきついけどな、みたいな、
ね。っていうのになったりすることもあると思うけどね。
あれですよね。入浴施設みたいに、毎日入れ替わるっていう、場所が。
ランダムでね。まあまあ、気分転換にはなるかもしれないけどね。
まあ、ちょっと飽きた人にはね、いいかもしれない。
まあ、車内に匂い充満させるってことは確実にその匂いが自分につくからね。
確かに。
うん。消臭するよりもよっぽどやり方が難しいですよ。
なんか金曜の夜のさ、もうすげえこの飲み屋飲んだ後の臭い電車山手線はもう強制ミストでいいと思うんだけど。
全ファブリーズね。
全ファブリーズ。ファブリーズ車両がさ、運行してもらいたいもんね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回という前にですね、次回の配信は夏休みで一回お休みです。
はい。
これが多分配信されてるのが8月24日ですけども、8月31日の配信はお休みさせていただきます。
はい。
というわけですので、次回の9月の7日にお会いしましょうということで、それではまた次回、さようなら。
さようなら。